はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、ですね、いつもそうだって、今たった今思い出したことがあって花江ちゃんにも聞かないとと思ってたんだけど、後で言います、
はい、気になる
後で言いますっていうか、告知、花江ちゃんも告知ありますかっていうのを大体いつも聞かないとなと思って、いつも忘れてたなと思って、今話す話じゃないかもしれないですけど、あ、という、はい、今日もこちらの方と一緒にやってみようと思います
、はい、こんにちは、今日も花江です。前回のお話でですね、すごくご縁をいろいろ感じてるんですけど、うんうん、もう一つ実は感じてることがあって、はい、ちょっと全く本編とは関係ないんですけど、
なんだろう、
私16歳か時、焼肉屋さんで働いてたんですよ、はい、
本当に関係なさそう
だ、牛角牛角で働いてた時のひでくんっていう一個上の先輩がいたんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃ似てるもうすごいひでくんと喋ってるみたいってずっと思いながら喋ってました。はい、よろしくお願いします。あるよ、ね、よろしくお願いします。あ、そんなところでもご縁を感じて、あ、
そういう、そういうひでくんはどういう人だったの、うん、じゃあ
ひでくんどういう人、
特にあまり広げなくていい話、
そんなに大丈夫ですね似てるなぐらい、
あ、似てるなぐらいな話、はいはい、うん、じゃあもうひでくんの話はそれぐらいにして、はい、もう早速お話聞いていきましょう、はい、今日のゲストも 前回に引き続きこちらの方です、はい、足立和也さんです。こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ね、ご縁を感じた前回だったと思うんですけど、はい、まあ秀君の話は置いといてですね、はい、本当に初めましてのから、
うんうん、
もう急激にこう上がってったみたいな感じだったでしょ、
ね、はい、
なんかこう緩やかに、はい、そういうこともありますね、ありますねとかじゃなくて、うんうん、ドーンってこういきなりなんかフルスロットルみたいな話だったと思うんですけども、うん、そんな話か、あ、ごめんなさい、あんまりそれ関係なかったですね、はい、という、前回は足立さんの、まあ、その、まあ、どういう経緯でこちらに来たかとか、今活動されてることのところまでもう駆け足みたいな感じになっちゃったんですけど、うんうん、まあ、話がずっとつながっていって、はい、まあ、そうなりましたけども、今回、まあ、今日は、まあ、最後のにね、前回の最後の方にも話しましたけど、ちょっと家族をテーマにしてみようかなってちょっと思って、うん、
はい、
うん、なんか全然思いつきで、あ、家族テーマにしたらどうって今ちょっと思ったんで、
はい、
家族の話していこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、はい、その前回お話ししていただいた時に、
はい、
ご家族と一緒に、まあ、もちろん移住してこられたっていう話でしたけど、
はい、
ご家族は、
はい、
その移住っていうか、その住まいを変えていくっていう、そういうところ今、はい、その、まあ、不安があったっていうか、
はい、
どうなんですかね、その辺は。
あ、うん、妻は、うん、もう1秒でも早く西表出たいっていう感じでしたね。
あ、へ、
逆に、
はい、というのはなんかあんまり よくなかったみたいな、いうのもあったんですか。
まあ、そう、どっちかというと、うん、やっぱり子育ての部分が大きくて、
うんうん、
やっぱり島なんで、うん、もう本当ドクターコトーっていうのを見てた方だと分かると思います、はいはいはいはい、本当あの世界で診療所が2つしかなくてみたいな、で大きな病気とか怪我とかあった時は隣の島まで船に乗って40分とかかけて行かないといけなくて、まあ、隣の島が石垣島っていうところなんですけど、はいはい、まあ、そこにもまあ病院があったりするんですけど、ただやっぱりさらに重たい病気だったりとか、
うん、
まあ、大きな手術とかになるとセカンドオピニオンとかで、まあ、沖縄本島とか行ったり、うん、まあ、本州の大きな病院に行ったりとかっていう風になるので、
うん、
まあ、なかなかやっぱりそういった部分で、まあ、妻的には不安っていう部分が大きくて、
うんうん、
でやっぱりちょっと子供が先ほども前回話させていただいたんですけど、
うん、
子供病気を持って生まれてきて、
うんうんうん、
でずっとやっぱりまだ未だに障害を持ってるので、
うん、
まあ、そういった部分でもちょっと移住をしてみしたいなっていうことが妻の中であったみたい。
まあ西表よりも、まあ、もしかしたら、まあ、地続きなんで、
はい、
例えばそのもうちょっと環境はいいかもしれない、でもただ今のところもそんなに、
はい、
その、うん、ね、医療っていう意味ではそんなにいいところじゃないかもしれないですけど、
はい、
でもそれでもやっぱ全然西表とかよりも かなって感じ
ですね。そうですね、やっぱりちょっと双子、これ双子あるあるなんですけど、うん、発達がやっぱり双子って言語だったりとか言葉が遅かったりとかしやすいみたいなんですけど、うん、でやっぱちょっと言葉が普通の今5歳なんですけど、うん、5歳の方に比べて2歳ぐらい遅れてるんですよね。だから僕はいつも接してるから妻とかは分かるんですけど、うん、やっぱり初めて会った方とかだとちょっとこう何言ってるか分からないかったり部分もあるみたい でそういったところでちょっと言語聴覚士さんとかでやってもらったりとかするんですけど、これが石垣だとその八重山諸島って言うんですけど、沖縄の、うん、そこだとその言語聴覚士さんが1人しかいないみたいな、うん、ところで、でやってもらうにもなかなかコンタクト取れなかったりとか、で妻がこう LINE して今度いつできますかって言ってもなかなかそれが返信がなかったりとかっていうような、その療育の部分でのケアがなかなか受けづらかったんですよね。だからやっぱりそのちっちゃいうちの大切な時期でやっぱり妻的にも焦る部分があって、でやっぱりそれをまあ手厚くしたいっていうのもまた一つあったなっていうのがあります
、はい、なるほど。その言語聴覚士、
はい、
っていう人はじゃあこう近くにいるってこと？
あ、そうですね、今ちょうど下郷保育所、はい、保育園に今通わせていただいてるんですけど、はいはい、で一応その通いながら虹の道さんっていうところと、はい、あとつくし園っていうところに通ってて、はいはい、でやっぱつくし園すごい豊富で、うんまあ、そういった方もいらっしゃいますし、うんうんうん、プロの方がもうすごいいらっしゃるので、うん、すごい手厚いんですよね、うんう
ん、虹の道にも行ってる。
行ってます行ってます。
なるほど。
虹の道もだいぶちょこちょこかん
そうだいぶ近いだいぶ近い人です
すごい、それもお迎えにも来てくれるので ですごいそういうのが本当にいいなと思ってて、
ねえ、うん、そのまあでもやっぱそれなり距離あるじゃないですか、やっぱ山国の一番奥だったら、はい、虹の道もそうだし、つくし園も少しもうちょっと遠いし、
はいはい、
だけどそれでも全然こっちの方がいいねみたいな。
そうですね、やっぱり船に乗ってって考えると、うん、なかなか、
うん、なるほど。あと船だとあれですかね、出たり出なかったりもあ
ったり、もう、まあ、今日ちょうど今台風が来てたりとかすると止まったりとかするですし、
やっぱこう不安ですもんね、やっぱね、うん、そうなる
と
ね。
そうですね、
こっちだったらね、なんかヘリとか最悪来てくれますもんね、大分病院
で。はいはいはい
はい、そういうのもありますね。だからもう双子のもう一人の方はすごい元気で泳ぐのが好きだったりとかしてたんで、プールなよ通わせたいなと思って、
うんうん、
それで向こうでプールないかなって調べた時にやっぱ西表にはなくて、
はいはい、
で石垣島はあるんですけど唯一あって、うん、でそこに通わすのになぜか3時ぐらいから3時半とかがスタートだったんですけど、うん、で終わるのが4時半なんですけど、うん、もうそれだと船に間に合わなくて帰れないんですよ。だからプールを通わすのにわざわざ石垣に宿を取って一泊で行ってたっていう、それを半年ぐらいやって。
なるほどなるほど。
いやでもやっぱそう、
島あるある、
島あるある、
それあるあるなんですかやっぱり、
うん、あるあるですね、
うん、子育てって
なってくると、だから選択肢がなかなかないっていうのもあったりとかっていうのもあって、うんうんうん、
なるほどね。
で高校がないんですよ西表島、
はいはい、
なんで中学校を卒業するともう親元を離れて石垣島で、うんまあ、寮生活になるので、
うんうん、
本当に大体みんなこの小学校に入る前にみんな考えるんですよね、
うん、
子供を持ってる親御さんは。で僕も去年がそのタイミングで、
うん
まあ、このまま小学校まで行ったら多分ずっといるだろうなって思ってたし、もう出るなら今だなみたいな感じの中で出るっていう選択肢。
なるほどね。
はい、
やっぱりそれは田舎あるあるでね、はい、やっぱその小学校上がるタイミングでどうするかっていうのはね、本当にみんなよく考えることで、なるほど、
ね、そのね、広武さんもこの山の上に住んでるから小学校めっちゃ遠かった、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、やっぱり
だからやっぱそれでやっぱ通うの大変とか、うん、いろんなこと考えたら大変だからやっぱ都会に住んだ方がいいかなっていう、うん、そこでこうバーって分かれてしまう。だけどそれでもこっちに残ってこういうなんかね暮らしていきたいなっていうふうに思ったからには、まあそこに、うん、まあそれこそ前の話、前回の話じゃないですけど、そこに合わせて生きていく方法を考えるっていう感じなのかなっていうふうには 聞いてて思ったんですけど、花井ちゃんはそんなちょっとやっぱ不便なところも結構あるっちゃあるじゃない？
だって、うんうん、そうですね、うん、あるっちゃあるけど自由に遊ばせられるっていうのもあるし、うんうん、あとはその療育に関してはやっぱ島よりかは断然こっちの方が多分別府とかにもあるし、この情報量が多いっていうのはやっぱすごい全然違うだろうなって思います。
そうですね、
うん、ですぐちょっと行ったところに、なんだろう、そういう集まれる場所があるとか、はい、そういう人、なんだろう、聞きたい時に直接聞きに行ける場所があるっていうのは全然違うなと思って、私もつくし園行ってるので。
あ、そうなんです
ね。あ、そうなんですよ、つくし園やっぱねすごいいいです。
あ、やっぱそうですね。
そう、つくし園行ってる。
つくし園行ってます。私はリハビリですけど、そこに行っていろいろ障害者手帳のこととか、病院よりもそっちのつくし園で結構いろいろ相談したりとか、PT さん、理学療法士さんに相談して、例えばさっきね言ってた発語のこう喋る練習する人とか、栄養見てくれる人とか、本当いろんな人がいるので、すごいありがたい施設だなって感じ。
やっぱ筑紫園でもつながるね。俺も筑紫園実は知ってる人がいて、
うん、あの檜山寺のか、
うん、
じゃなくて、
うんうん、そう、あ、うん、そうなんだと思って、なんか、へーと思って、
筑紫園めっちゃお世話になってます。
いや、すごいですね、手厚いですよね、やっぱり先生方も揃ってますし、
はい、だからなんか奥さんがね、ちょっと心配で相談したいけど、はい、もう引っ越したいみたいな、できないから引っ越したいっていうのもよくわかるなって感じはします。
そこがやっぱり一番にあって、で、出産が滋賀県で出産したんですけど、
滋賀県、
はい、あ、妻の実家は滋賀県、おばあちゃん近くすで実家は滋賀県なんですけど、まあ、ちょうど5歳のコロナ禍の時、あの子供が生まれたんですけど、やっぱその時に、まあ、病気が見つかって、でなかなか大変な病気ってことで、滋賀医大から大阪母子医療センターってところに緊急搬送されて、ヘリでまた運ばれたんですけど、まあ、そこで大きな病気が見つかって、でやっぱり通わないといけなくなってしまって、年一で未だに通ってたりする
ん
です
よ、ね、大阪に。
大阪に。で、前は西表島から年に2回とか、飛行機に乗って通ったりとか、それを結構大変だったので、
それは大変ですよね。
今だとまだ新幹線でビュッと行ってるなみたいなのがあったりとか。
でもなんか、そう、なんか感覚はちょっと麻痺っていう言い方あれかもしれないけど、うん、はい、でもなんか新幹線ビュッと行くって言っても、でも何時間もかかる話だからそれがもう楽でいいなとか、楽っていうかなんか便利だなとかっていう、はい、いやもっと都会、じゃ大阪住んだらどうとかって思ったりするような感じだけど、でも一回なんか西表島でね、やっぱりすごい大変っていう思いをされてたら、
はい、
やっぱそう考え方っていうか、
うんうんうん、
なのかなとかって思うけど、
ね、そうですね、うん、なんか当時は僕 2,3 歳ぐらいまで酸素が必要だったんですよ、子供が、ずっと酸素ボンベ背負った状態で、チューブつないで鼻につないでやってたので、なんかいざ多分飛行機乗ろうって思うと、その前の手続きとか、なんかそういうあのお医者さんの診断書とか必要だったりとかして、めちゃくちゃ大変だったんですよね、で行ったら行ったで、なんか酸素ボンベの種類とかを、まあ、写真で送ってるんですけど、やっぱりそこでもう一回確認とかするから、なかなか乗れないみたいな、もう1時間前に行ってるのにもうめっちゃギリギリになるみたいな、なんかそういうのを繰り返してたんで、
それをそんな大変なのやってたから、もう今の環境とかめちゃくちゃいいじゃんみたいな感
じ。あ、そうっすね、飛行機乗らなくていいんだみたいな。
そう、
はい、
いやー、なるほどね。そう、すごいちょっとこう、なんていうかな、やっぱ一個のことしか見てなかったらそういうことが見えてこないっていうか、そうですね、このありがたみが分かるとか、なんかそんな話なのかなって、俺は自分に置き換えたらそういう風に思うんだけど、やっぱいろいろやっぱ経験してる強みみたいなやつなのかなとかって思ったりするな。
そうですね、
ね、でもな、でもっていうか、やっぱその別のインスタグラムで知り合った私の息子と同じ病気の人も、西表じゃなかったけどなんか島に住んでたんですよ、石垣だったかな、なんかに住んでて、やっぱ子供が病気で大変だって言って、やっぱ今は兵庫県
あ、でも西表かもしれないです。
西表かな。
その人知ってます。
日の丸くん。
あ、日の丸くん知ってます。
あ、知ってる。本当、めっちゃすごい。日の丸くんめっちゃ、はい、なんか今すっごいバズって有名になったんですけど、はい、バズってんの？そう、私がフォローした時はまだそんな感じで、うん、お母さんが本当に好きであげてるみたいな、うん、今もそうかもしれない、うん、そう。でそのこう、うちの息子と同じ病気なんですけど、はい、やっぱ島、西、うん、表か、はい、でやっぱ生まれて、うん、なんかやっぱいろいろねケアが大変みたいに兵庫県の方に引っ越されたみたいで、
ね、
そうそう、あ、そういうこともあるなって思いながら、やっぱね大変だっただろうなって想像してました。
そうね、まさかその時は自分が出るとは思ってなかったんで、ちょっと出るって時に、なんかいろいろやっぱり物処分するじゃないですか。もらいに行きましたもんね。
そうね。じゃこれも
これいらないから、あ、じゃあこれもらってきますみたいな。
そこの横のつながりの系の物品をもらったりする、うちももらったりするし、あげたりするし。
あ、そういうのの、やっぱりあるあるな
わけ。あ、そうそうそうそうそう。ね、そんなに多くないから、あげる先が。
へ
え、まさか日の丸くんつながって嬉しいな、会えるかもしれない。
いや、すごいですね、その話。まさかその名前が出てくると
は。いや、もう本当、多分ここすごい少ないところでこうつながったなって感じ、
いや、すごい、なんかもう、言葉出ないぐらい興奮してます。
そう、だいぶ知ってる名前とかじゃ、はい、だったらまあ全然ありえるけどさ、
うん、
多分これよくあるあるだと思うんですけど、うん、多分その今インスタとかがあったりとか SNS があるんで、うんうん、同じ症状の方とか病気の方探すんですよ、うんうん、
探す。
あ、なるほどね、
うん、
で最初僕あの子供が肺高血圧っていう症状で、
うん、
まあなんかその動脈の血圧が高くなって、まあ、心不全とか呼吸不全になったりとかするような感じだったんですけど、なんかその原因が分からなかったんですよ。ずっとその、うん、なぜ肺高血圧になるかが分からないまましばらくずっと来て、でどんどんどんどん悪化していくみたいな状態だったんで、
うん、
なんかそういう時って必死に探すんですよね。なんかそういう同じ症状の人がいないとか、
うん、
ご家族の方がいないとかっていうのを探してて、で結局ずっと検査して検査して、で病院も変わって、ようやくその病名がなんか肺静脈狭窄症っていう、肺静脈がこう閉じてくる、
うん、
病気だったんですよね。でそれが分かって、またその同じ病気の人がいないかなって探す。でやっぱりなかなか予後が不良な病気で難病指定されてて、で多分日本人でも症例ってあんまりなくて、だからこの子が一体この先どういう風に成長していって、果たして無事に生きていけるのかみたいなっていうのがすごい親としてはやっぱ不安だから、どっちかというとその元気な子を探したくなる。それがやっぱり亡くなっちゃったとか、やっぱりこうやってたけど亡くなったことによってアカウント消しちゃう人とかもいたりとかするので、ただどっちかというと僕はやっぱりオープンにした方が、その当時こう自分すごい不安で悩んでたんで、その同じ病気の子が未だに元気でこうやってこう山国の川で泳いだりとかしてるっていう情報を見るだけで、多分病院の中でもすごい希望になると思った
んで、
わ、まだ同じ病気の子でもこんな元気な子がいるんだって思えるだけで、多分その時救われたなって思うんで、だから僕はどっちかというと隠さないで、まあ、オープンで行こうっていうふうに思ってるっていう感じですね、はい、
なんか深くうなずいてたけど、花ちゃんもや
っぱり
泣いちゃう
そういうのありますね。
そうね、
はい、だから妻もそういう考えで、まあ、ちょっと自分の子供の病院、子供の病気のこととかを発信したり、まあ、同じ方とかとつながったりとかしてるっていう感じですね、はい、
なんかそうね、あの、まあ本当僕にはわからない話なんですけど、はい、でも聞いてるとなんかすっごいたくさんのことをこう考えさせられるなっていうふうに思って、そういう方たちがたくさんいらっしゃるっていうことをね、なんかもうちょっと全然忘れかけて、でも花ちゃんも身近にいてくれるおかげで、はい、いろんなことをこう僕もこう考えられるようになって、でまたこうやって安倍さんと知り合うことによって、またそこら辺の話とかもまたもうちょっと考えられることにつながってくるっていうのは、もう本当にすごくなんかありがたい話だなとかっていう風に、なんかご縁って本当にすごいなって思いますよね。
そうですね、
うん、
だからなんかまさか僕が 北海道にいる時の自分からしてみたら、今九州でこうやってここで話せてる、話してるなんて夢にも思わないし、意外と最初はやっぱりその病気のこととか子供のことで、まあ辛いなって思ってる時もあったんですけど、今子供がつないでくれるなんかご縁とか、そういうイベントとかがあったりして、やっぱりそういうのも子供のおかげで出会えてる人もいるんだなっていうふうにやっぱ思うようになったというか。
あ、すいません、はい、ありがとうございます。
多分子供がいなかったら僕今ここに来てないですし、はい、こうやっていろんな人に出会ってお世話になったりしなかったなっていう
のも、そう、なんか子供がつなげてくれる縁っていうのは本当、まあ、あの、まあうちの子でもそうだけど、うん、なんかすっごい尊いっていうか、なんかありがたい話で、
はい、
なんかそれでこうつながっていった話をなんかまた誰かに伝えたりとか、そうやってそのオープンにされてるっていうことがね、なんか本当にこれはもう考えないといけないなっていうふうに思いますね、なんかね、うんうん、だからもう花井ちゃんもそうだけど、やっぱこう、うん、すごくね全部オープンにされ
てる、そうですね、うん、同じ感じで何か同じような状況の人が、
はい、
なんかこう参考になったりとか、
はい、同じ思いだよね多分ね、
うん、そうですね、うんうん、
前回それで多分ラジオを聞いてて、うん、ああすごい共感できるなと思ってたんでまさか今日ここでこのタイミングで会えるとは思ってなかったんで、ね、
うんうんうん、私もすごい嬉しいです、
はい、
ありがとうございます、と思って、
いやなんかあの俺がねただあの、うん、面白いだけで始めたこのまんたけラジオなんですけど、
いやでもすごい、ね
ね、こういう、うん、あのつながりがあったりとかね、
はい、
なんかこの場に立ち会えたっていうのがね、なんかこうだからやめられないっていうか、
うん、
あの楽しいのももちろんもう楽しいのはもういいことだし、はい、楽しいのいいんだけど、うん、でもそれ以外のいろんなことがこのね、このマイク1本、うんの、ま、挟んでなんかあるっていうのがね、これがもうほんとやめられないっていうか、うん、なんかやっててよかったなって思う瞬間
の一つ
かな、キューピッドの才能がめちゃくちゃ生きてます、
めちゃめちゃいい番組です、
ね、ありがとうございます、はい、その割には再生回数が伸びないんです
見てほしい、もう本当に
見てほしい、めちゃいいラジオ、僕結構ボイシーとか聞いて、音声メディアもともと聞いてて、うんうん、ずっと聞いてるんですけど、うんうん、でもこの番組めちゃくちゃいいな、
あ、本当に
本当に思います、
うん、まあでもあの手前味噌で申し訳ないけど、はい、でもやっぱあのやっぱあの矢場家っていうか山国この辺りに来てもらって、はい、まあ、あの出てもらった方にもよく言ってもらえるんですけど、やっぱこう知らない人がいっぱいいて、でそれをなんかこのラジオを聞くことによって、こんな人もいる、あんな人もいる、あ、だったらその人にアクセス取ってみようかなとか、なんかそういう風に思ってくれるらしくて、
そうです
ね、で参考になるっていう風に言ってもらえて、はい、その人の人となりだったりとか、はい、その人の活動とかを知ることができるとかっていうのね、あの一つの、まあ、ツールになってるっていう、まあ、そんな使い方していただいても全然いいなとかって思うし、
いやそうですね、
うん、
本当いろんな方が林業をやられてる方とか狩猟をやられてる方とか、そうそう、あ、今度会って本当もっと詳しく聞きたいなみたいな、
うんうんうん、
全然あるんで、
ね、
はい、
面白いですよね、やっぱり、
いいツールです
ね、聞いてくれてる方はねずっと聞いてくれてたりするし、
そうそう、
うん
うん、だからあのもったいないなと思うのは、うん、その名前だけ見て、あ、この人知らないからいいやっていう風にじゃなくって、うんうん、なんか知らないけどちょっと聞いてみようかなって、まあ、だからそこはちょっと俺の、技量が不足してるのかもしれないけど、もうちょっとあの聞いてもらえるような形をまとった方がいいかなとは思い、まあちょっと話をちょっとそれ
そうですね、うん、
いやでも
すごいですね、
うんうんうんうん、他人家族的には
他人家族的には、
はい、
まあ、あの、まあ、個人的にな感じになっちゃうんですけど、
う
ん、はい、私もお話し会とかで、
はい、
自分のことは話したりするんですけど、
はい、
改めて同じような状況の方に、はい、こうそして同じように発信してる方にこう話を聞くの話を聞くとすごいなんか感慨深いというか、
うん、
改めてこう自分のやってることとか、
はい、
なんか同じ自分の思いみたいなのもこう可視化できるっていうか、
はい、
すごいなんか感動します、
あ、
ね、やっぱ人の話聞くのすごいいいなって思いました、
そうなんだよね、今そうそう、
うん、
お話し会やってるじゃん、あ、もう告知みたいな話になっちゃう
けど、
うん、
いやでもまだ決まって
そう、まだ決まってないのかな、けどそうだね、あのそうお話し会ねやってるじゃない、
花井
さんも、
うんうん、
なんかそれをなんか最近になってこうなんかそうレギュラーで始めたみたいな感じになってきてるんだっけ、なんかあれ、
あ、 そうですね、ジグさんでやってるやつ、うんうん、あれはお話し会というよりも、うん、やっぱこうやってアウトプットするっていうので、はい、こうやって気づくこともあるし、うんうんうん、人の話を聞くこと、あとはなんか自分がこんな風に思ってんだっていうのを口に出すとより自分のことが分かるなっていうのがあって、うん、あの私たちが常にメインで喋るっていうわけじゃなくて、うん、例えばひろたけさんに来てもらって、うんうんうん、なんかテーマ決めておしゃべりみたいなのを月に1回ちょっと喋る会やってみようかみたいな話になって、
う
ん
う
ん、いいです
ね、そうだから多分例えばそのもう姉さんね、ご家族あの奥さんもし来てい
ただけるんだったら
ね、いいかなって思うしね、やっぱ会って話してっていうのは
全然違う、
全然違うよね、うん、まあよくもうこの最近多く本当によく話すけど、こう画面上でねオンラインで話すっていうことってまあできるんだけど、はい、まあそれは便利なんだけど、でもやっぱこうやってなんか直接会ってお話するっていうことが、
うん、
なんかもう全然違うんだよねとかって、
全然違う情報量というか、うん、そうですね、はい、
だからマッツンと会った時も全然違うと思う
楽しみです、
確かにそう、はい、もうすでにねめっちゃいい、
そうただもうメッセージのやり取りしてるだけでね、今のところなんかもうこうだ、はい、あの師匠だみたいな思ってるかもしれないけど、いやいや、
うんうん、
や
っぱ実物はやっぱ全然違いますね、うん、
とかって思う、
そう思います、うん、
そうですね、
うん、
まさかこんな子供の話が飛び出すのもね思わないです
し
ね、
うん、あ、そうだそうだ、で、はい、下五じゃあ保育所に来られてるってことなんですか、
はい、あ、そうですね、はい、
やっぱそこもやっぱまあまあ遠いなって俺さっき思って
たけど、確かに
確かに、
そう、うちの子も下五に行ってたんですけど、はい、あの12年14、15年ぐらい前に水害があって下五保育所がちょっと使えない時があって、はい、で溝辺保育所まで、はい、あの通ってた時期があったんですけど、その時もすごい遠いな、こっから溝辺まで行くのってすごい遠かったんだけど、
はいはい、
でもなんかそう、それこそさっきあの前回の話に戻るけど、山国の人たちにすごくこう元気づけられてっていうか、はい、保育所の人方にすごく良くしてもらって、すごいいい思い出があるんですよ、はい、溝辺保育所に関しては、はい、そうだからまあ、そうすごい遠いなっていうイメージあったんだけど、でもなんかそれまでして変わった経験も良かったなっていうふうに思うんですよ、はい、でもやっぱ遠いよねっていうふうにちょっと思って
そうですね、うん、だから今日も子供たち送ってそのまま来ましたね、あそういうことができるなみたいなの
があるんですよ、だって30分ぐらいかかるでしょ、
30分かかるかもしれないですね、
20
分ちょっとぐらいかな、
ね、
そこもでもニーチに出てる、そんな場所行けばいいのか、
毎日じゃあもうだって通ってるってことでしょ、
そうですね、うん、基本的には送って、はい、通ってます、はい、
だからそこそれも本当つながったなとかって思って、
うん、
なんとなくでもそういうあの双子のお子さんがいらっしゃる山国から通ってるっていうのを、はい、俺も聞いてたからね、
すごいやっぱ情報がすごいですね、
うん、
情報
数、下保育所の方になんかそんな子がいるよって、はい、山国からわざわざみたいな話だったの聞いてて、はい、でそう下保小学校にね今年あの2人山国から来れた子がいて、はい、ね、でそれの関係でなんとなくまた、はい、山国から来られてる子いるよっていうのを聞いてたから、はい、あ、そんな方またいるんだなっていうふうに思ってたら、あ、そこかと思って、
そこですね、はい、
うん、
山国にも保育所あるけどやっぱそこ、はい、今通われてるところが良かったっていう感じですか、
そうですね、うん、まあちょっといろいろあの人数が最初三里保育所さんを希望だったんですけど、
うんうんうん、
ちょっと人数が多かったり先生がちょっと足りない、
あ、そうなんだ、
人手不足でなんか一人ならいいよみたいな感じだったり片方はってなってしまったから、まあ二人の方がいいなっていう部分もあって、
で、
まあ、ちょっとやっぱ人数が多いところに入れてあげたいなっていう気持ちもあったので、まあ、それで下郷に行ったっていうのがありますね、はい、
え、でも今5歳ってことは、はい、今年もう6歳になるってこと
ですか、あ、来年小学生です、
ね、あ、来年小学
生、来年小学生だ、
はい、
下郷小山国保育とか、
うーん、ちょっとその支援級が下郷小学校にしかない
そう
ですよね、だから今すごい悩んでる感じです、
あ、それこそそうだよね、その今の1年生の子が山国に来てるから、
うんうん、はい、あ、そうですね、そう、あ、そういうことな、支援級がない、
うんうんうんうん、
本人も三里小学校に行きたいっ って言ってはいるんですけど、一人は、うん、あで友達もいるので、
ああなるほど。
ただその普通学級に行くことによって本人たちが、まあ、ちょっと辛い思いをするんだったらっていう気持ちもあるし、うん、まあどうなのかなって、それだったら支援級で手厚く見てもらった方がいいのかなっていう気持ちもあるので、それが今すごい悩ましい、
悩ましいですね。
ここで今そのつくし園とかに通ってる中でどれくらいこう追いついてくるというか、まあ成長していくかでもよるんですけど、ちょっとそこは悩んでます。
なるほど。
まあでも多分そのそれこそ前回の話じゃないけど、やっぱそう、いやその暮らしていく中で、
はい、
やっぱこうそこに、あこういう方がいいかなっていうなんか答えがなんか見つかってくるんじゃないかなって
、う
ん、そうですね、今決めることじゃないか
もしれないですね。もうちょっと様子見ながら考えられますね、
うん、そうですね、
うんうん、ね。奥さんはじゃあ家で、
はい、
今は子育てっていう
か、あそうですね、
中心にして
やっぱりいろいろ病院行ったりとかが多いので、うん、なかなか今仕事もしたいんですけど、その辺がまだ、
うんうんうん
はい、忙しくて、
は
い、
仕事は一緒にするっていうことですか、じゃなくて、
あ、まあ、妻は妻でパートに行ったりとかもできればいいかなと思ってはいるんですけど、
もともとは一緒にツアーガイドとかだったんですか。
あ、まあ嫁はもうずっとなんかメール対応とかそういう
のを
やっていただいてて、
こう事務作業みたいなことですか、
ね、そうですね、
基本
僕が外に出
て、あなるほどね。
じゃあなんかタイプが割と、
はい、
違う2人という
か、全然違いますね、
全然違います。
なんか今想像では、
嫁はもうめちゃくちゃしっかり者なんで、
しっかり者こっちしっかりしてないみたいな、
こっちはふわふわしてるんですけど
あでも肉体派と頭脳派みたいな感じですかね、はい、
裏でしっかりと支えてくれてるみたいな。
そうですね、
う
ん、でずっとやってたんですけど、まあ、ちょっと子供が生まれて忙しい時はもう全部自分で、うん、もうメールとかも全部やってる時期もあったんですけど、
うんうん、
まあ、ようやく保育所とか行くようになってまたそういった対応してもらったりとか、
う
ん、はい。
奥様は何歳なんですか。
嫁が僕の4つ上なんですよね。あ、姉さんの
年上、なんか年上かなって思いました、
は
い、
同じなんで、
あそうなんだ、
はい、
同じちょっと上だったの。4つか。
そうですね、4つ上で38。
いろいろ聞くね、なんか
もう気になって、
はい、どこで出会ったんですかみたいな。
そうそうそうそう、すごい分かる、慣れそめめっちゃ気になる
わ。でも、うん、そうですね、もともと独立、入り表で独立してやってたんですけど、うんうん、3年間はそのホテルのレジャー部署に僕働いてて、
うんうんうん、
でその時のホテルの、フロントにいたのが妻。
あそこで出会
って、お互い移住者 で、
ね、
そう出会って、
なるほど、
でそのままそこで、まあ、結婚して独立して子供も出て
き
て、感じだったですね。はい、
次々言った方がいいじゃないですか。どうプロポーズの言葉とかなんか。
いや、そういう形よくあるんですか。
妻はでも花江さんに会いたがってました、ね。
いや、私もすごい会いたいです。
気になってたんです。本当、
それは、あ、本当、うん、いつ会うじゃん。
ね、
今、や、
気になってたんだ。ね、でも俺だけ来ようかなみたいな。
そうですね。
ね、
そうい
う近いし、一緒にね、はい、お茶とかしたいな。
はい、
うんうんうん、
多分共感する部分が多分めちゃくちゃある
いや。そう思います、ね、
苦労話もあると思うんで、
ね、年も近いしな。
そうね、
いや、やっぱね、その疾患がある子供を育てる時って本当体力勝負で、
うん、
アラフォーじゃないですか、
うん、
30、
はいはい、
今年9で、奥様もね、
うん、
同い年く
ら
い
なので
、
うんうんうん、
やっぱね、肉体疲労も多分あるんじゃないかなとか。
なるほど、なるほど、
その辺の、
そういう話もね、
そうそうそう、
不安、寝れないっすよね、
寝れないっすよね。酸素系って呼吸器系だとやっぱ夜中に急に止まっちゃったりとか あるから、やっぱ気になる、私も気になるし、だから眠り基本浅いって感じ。
あ、そう
か、ちょこちょこ私もちょっと乗ってすぐ起きるし、
あ
同じ感じかなみたいな。そう
ですね、あ、なるほどね、
って考えるとやっぱアラフォー、
うん、
っていうの
がだんだんでもきっと、まあ、若いうちはそれ対応できるかもしれないけど、うん、だんだんやっぱ体力的にやっぱその眠りが浅い、例えば眠りが浅いとかいうのも、
うん、
ちょっと積み重なっていくと、はい、どこかでやっぱ歪みが起きてみたいなことになるかもしれない、はい、そうそう、ボディ
メンテ、ね、うん、何して
もサプリとか相当、多分ずっとツアー無理が無理して無理して無理して無理してずっと来てるんで、
う
ん、
そう思います、ね、
相当多分しんどいじゃないかな
っていう、そこを例えば、まあ、うん、あの体的なケアっていうよりもこう ね、話すことによって それでなんかちょっとやらぐかもしれないとかいうのと
ね、同じような人すぐそこにいたら結構安心する、
いやそれは多分すごい嬉しいというか、ね、はい、いいと思います、
そう思います、
はい、いやこれはもうじゃあ、
ね、
早速
ぜひ運命の出会いだって思ってます、
決めとかないといけないね
8割ぐらい僕の愚痴で終わるんじゃないかな不安
でじゃあ負けじと王ちゃんのこと聞いた方がいいんじゃないなんか
いや仲良く仲良くやっていきましょう
僕はね嫁が気張ってる中気にせずずっと寝てる全然起きないこいつ
それはどうなの
でもやっぱねそれは男性のなんか性質というか、うんうんうん、本当に、ね、起きれないんだなって思います。女性と男性のもう違いなんじゃないかなって、うん、本当に起きない。
起きない、
うん、
おちゃんなんかなんか起きそうだけど、
あ、で起きるとき、まあでも起きれないから起きてるって感じ、寝ないで。おちゃんは自分がこう、うちも寝るとき交代なんですけど、そう、9時から12時までおちゃん、12時から6時まで私なんですけど、担当が
そういう風になってるの、
そういう風になってます。なんでお茶はだいたい9時から12時まで、はい、まあ起きてることの方が多いかな。でもたまに一緒に疲れてたりするとやっぱ寝るじゃないですか、うんうんうん、キュータめっちゃ泣いてて、あ、息子がめっちゃ泣いてて、うんうんうん、私はパッと来てめっちゃ寝てるみたいな、おいおいおい泣いてるよって言っておおって起きて、あの、あやしてくれるみたいな。
あ、うん、それちょっと愚痴入っ
いや口開いてないです。同じような感じだよってことです。
起きない感じ、和田さんは。
どうすかね、うん、もう嫁が起きてると思っちゃうから、うん、安心して寝ちゃう。
あ、なるほど。
本当にやばい時は結構あの風邪とか引くと熱性痙攣起こしたりとか、うん、結構多いんですよ、そのどっちもなんですけど、うんうん、とかやっぱ風邪ひいたりとかするとどうしてもやっぱり酸素が必要、サチュレーション下がって酸素が必要になったりとかするんで、うんうんうん、そういう時は、まあ、すぐバーッと酸素をつなぎに行ったりとかしますけど、う
んうんうん、起きた後はいろいろできるみたいな。
そうですね、
なんかあったら起こしてくださいスタイルってことですかね。
僕はね気張ってるつもりではいるんですけど、嫁からすると全然
でもこれ
足りてないんじゃないかな。
羽ちゃんの見解としてはやっぱ男性はそういう感じなんじゃないかっていう、
ね、無理なんだなって思ってます、
うん、そういう風に思った方が楽だからってことい
や楽ってか、なんかいろんな、でもこれ、うん、そのいろんな人に話を聞くと、うんうんうん、やっぱ男性は起きないっていうのをよく聞くから、うん、あ、やっぱそういうもんなのかなって。
それこそ調査の結果やっぱ話したからそれが分かったって話だよね。
そうです、そうです。
例えばそう公開してるからそういう話になって、
うんうん、そうそう、
で結局、あ、やっぱ自分だけのデータだったらなんで起きないんだよっつって、うん、なんかブリブリするみたいな感じだけど、うん、いろんな話聞いた、あ、うん、そういうもんだったらまあ仕方がない
んだな、仕方ないんだみたいな、生物的に
そうって思えば楽だよね、
うん、そうです、そうです、うん、分かれば、
うん、
実情が、うん、世の中の
分かってほしいよね、でもね、
うん、なんかありがたいですね、そう言っていただいてまあまあまあ、
うん、
調査結果です。
なるほどね、
いろんな調査結果奥様と、
はい、お話できたら、うん、そうですね、多分積もる話が多分あると思うんで、ね、
いやー、そういいね、なんか、うん、このつながり、
うんうんうん、嬉しい
話ができるかもしれない。
そうですね、う
ん、一緒にみんなで子供も連れてご飯とか、ね、食べたい、
他、うんうん、は
い、
人家族にのところにこう行ったりもいいし、羽根ちゃんの方からこう行ったり
とかね、
いうことがなんかできるかもしれない。
はい、
なんかこういいね、家族同士の付き合いって、い
や本当ね、うん、やっぱそしたらみんなでね見れるし、うんうん、預けるとかもできるかもしれないし、
は
い、うんうん、そういうのがねあると全然違いますよね。
そ
うね、
だからその他人家族のその、
うん、
いや、あの形っていうの、
うんうん
うん、もうなんか一つヒントになるかもしれない。
それめちゃくちゃいいですね。
そうですね、
片方が入院しちゃったりとかすると、
うんうん、
やっぱりもうどっちも仕事休まなきゃいけない。
そうです
ね、どっちかが付き添いでどっちかがもう一人見てなきゃいけないとかになる、うんうん、で
経済的にね、
そうですね、うん、それが1ヶ月とか続いてた時とかもあったんで、
あ、
その時は自営業でよかったなと思って、
なるほど、
うん、でもずっと仕事ツアーをストップしてたり、
あ、
お客さん断らなきゃいけなかったりとか、まあ、それも結構まあ辛かった部分もあったんで、
うん、
まあ、そういう時にやっぱり西表島だとやっぱバーバとか遠いじゃないですか、
う
ん、すぐに来てもらうってこともできないし、
う
ん
う
ん、
そうね、
なかなか子供をじゃあ見ててってできる人もそんなにいないんで、
うんうん、
まあ、そういった部分とかでは結構大変だったなっていうのは、
うんうん、
まあ、完全に見るっていうことは難しいかもしれない。でもなんか山国 その近所の人もそうかもしれないし、うん、まあ、例えばちゃんたちもそうだし、うん、で山国ちょっと割とこうなんか子供さんいる方がこう周りに結構 そうですね、いらっしゃったりとかするでしょ、なんか、はい、だから、うんうん、なんかそういう横のつながりもしっかりこうつなげていったりとか、
そうですね、
すごい安心感がまた増えますね、
うんうん、はい、うんうん、
いいね、
いやー、ほんとね、みんなでなんかやっぱ地域でね、子供を見ていきたいなと思いますよね、やっぱり。
そうだから昔の地域ってもっとちっちゃい、うん、まあ、田舎でももっと小さいところでこう完結、例えば下郷なら下郷だけでって感じだったけど、はい、さっき遠い遠いってすごい言ったけど、
うん、
でもやっぱりもっと今ってさ、なんかこう地域をもっと広く考えてもいいのかなっていうふうに思うから、うんうん、なんか例えばその、子育てする環境をもうちょっとこう大きく見て、
うんうんうん、
一緒に育てるっていう感じ、あとその例えば小学校中学校人数少ないけどもっとこう、まあ、もしかしたら一つになるとかそういうこともあるかもしれないし、だからまあ地域全体、
うん、
あの大きく見て、あのその子育てを子供見守っていきましょうみたいな流れになったらいいかな、
いいですね、
めちゃくちゃいいですね、
ね、
はい、
だそのためのいろんなことを今されてる、まあ花ちゃんもそうだけど、
ひよたけさんもね、俺もされてますね、
そうかな
高校の
あ高校のこととかね、うん、だからそんなのも含めて、はい、なんかみんなでこう成長していけたらいいなっていうふうに思います、
はいはい、そう思います、
ありがとうございます、そんな感じでいいですか、そんなまとめていいです
か、ね、話そうと思ったらいくらでも話せそう、
いくらでも話せるんで、これはでも後 で、
そうです、ね、
ちゃんと、はい、ね、次いつ会うかっていう話を、ね、してから帰りましょう、今日はね、
公開
で、ね、そうね、もう公開はもうそこはもういいかもしれないで、はい、うん、なんで次いつか、うん、いつ会うかっていうのは後でちょっと話をして、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、今日は本編はこのあたりにしたいと思います、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
で、次のゲストの方を、はい、ご紹介していただきたいんですけど、はい、お二人、
あ、
お二人、3人、
あ、いや、4人、
うん、4人、
そうですね、
この一番上はの方はつながり今あり感じ、
あ、そう、実際に、はい、お会いして、
うんうん、
はい、そういう同じようなあの子供たち向けの体験会とか、うんうんうんうん、山国川を使ったそういった子供向けのことをやってるので、ね、
はい、
はい、
でその下のこの方はこう一緒に
されてる、あ、一緒に、はい、されてる、はい、従業員の方、
はい、で、あとはもう山国の、
あ、今、そうですね、
今結構頑張ってるお二人、う
ん、山国といえば
みキャラクターが上がってるお二人
キャラクターってる人ね、
はい、
そうですね、上の方か、あとここの下の方はもう一回出ていただいてるんで、はい、
うん、あ、そうですね、
まあ、ここのラインをちょっと狙ってみようかなってちょっと思ってま す、
はい、
なんとなく
今私ほんとちょうど最近この方お会いしたんです
よ、あ、ほ
ん
と、
うん、
ちょっと今面白いことされてるし、そうそうそう、ちょっと俺的にもちょっと関係があるような形なんで、
あ、そうなんですね、
うん、狙ってみようかなってちょっと思って
ます、セットでもいいと思います、多分一緒に、
は
い、
そうね、
セット、
あ、セットね、
どうしましょう、私たちが対応できる
か、できないかもしれない、
キャラ負けしちゃうかも
負けないように
そうですね、いろいろ本当にやられてる方なんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあちょっとこれもじゃあ後で相談させてください、はい、じゃあ後で相談することが、あのね、あの足立さんの家族といつ会うかっていうことと、はい、あの、はい、ゲストの方どうするかって後でじゃあ相談させてください、
はい、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あと告知、そう、告知を、
そうですね、はい、またちょっと子供の話になるんですけど、はい、今度、まあ、夏かもしかしたら秋ぐらいになるんですけど、さっき、前回話に出たパックラフトの無料体験会、
はい、
地域の子どもたちに向けたちょっとそういった体験会を企画したいなというふうに思ってまして、
はい、
その企画が出た時にはぜひぜひ皆さん
ぜひ
遊びに来ていただけたらと思います、
はい、ありがとうございます、そのこともやっぱホームページかインスタグラム、
そうですね、
さっきそういえば名刺いただいて、
はい、
この星の種、
星の種
っていう、はい、まあ、これは何の名前って言ったらいいんですか、アクティビティの、
これは僕のやってる事業名です、
ね、事業名、
はい、
星の種で検索しても、
はい、そうですね、ホームページか、まあ、はい、多分インスタをフォローしていただけるのが一番多分ストーリーで情報を発信してるので、うん、
じゃあ星の種で検索するのがいいですか、
ね、あ、そうですね、うんうんうん、はい、今度こういった企画をやりますっていうのをやると思うので、うんうん、はい、その時はぜひ遊びに来てください、
はいはい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、よろしくお願いします、
マネージャーも何か言っとく、
いや、6月の、ま、末、
うん、
末だとちょっともう1個終わってる
ので、終わってるんで、
はい、そうなんです、はい、
じゃあ大丈夫、次の
次の
次の時、
そうですね、次の時で、
いつ会うかっていうことだ けはじゃあ大事なことをね。
そうですね、はい、
それは告知しなくてもいいのよね。はい、わかりました、はい、じゃあインスタグラムを星の種で、
ま
あはいはい、
豆たけコーヒーからなんかあります。
豆たけ、俺も全く考えてなかった。
そういえば、
なんかあるかな、
結構イベントされてる。
そう、もう俺もなんかずっと終わったばっかりなんで、
う
ん、
特にアイスコーヒーは出てるし、
うん、あるかな、ちょっと全然考えてなかったんで。星の種を
ではじゃあ今日はそれでいきましょうか。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。改めまして今日は、ゲストは、足立和也さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では花江ちゃん、よろしくお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。